こんにちは、桜木彩乃です。ウェルビングの今日はあなたから始まります。このチャンネルでは不安はお友達、悩みはギフト、大人になったら楽に生きようをテーマに、ウェルビーでヘルシーに生きるヒントをお届けしております。いかがお過ごしでしょうか。今日のお話はですね、ウェルビーな比べ方ということで、他人と比べて落ち込んだり、他人と比べて自分のことが嫌になったり、他人と比べて今度は優越感に浸ったり、他人と比べて私まだマシだよねっていう、なんかよくわからない感情に浸ったりっていうこと、この誰かと比べるっていうことは私たち無意識にやっちゃうことだと思うんですよね。それを大前提とした上で、どうすれば心地よく誰かと比較できるか、そしてなるべく不幸を減らして幸せを増やす、維持するにはどんな比べ方をしたらいいんだろうっていうのを私なりに考えてみたので、どうぞお付き合いください。あなたはどんな比べ方をすると心地よく今日一日を過ごせそうでしょうか。ということで、私の中で一つ結論があるんですけれども、他人と比べる、その比べるっていうことは大前提なんですけどそう、比べちゃいますよね。例えば綺麗なお姉さんがいて、綺麗なお姉さんって言い方がなんか野原しんのすけっぽかったけど、綺麗なお姉さんが歩いていて、もうなんだろう、同い年ぐらい、同じ年代っぽいけど生足で美脚でスラッとしていて、幼少期にバレエやってたのかなっていうスラッとした足で、でしかもなんかめちゃくちゃいい体型でお洋服着こなしていて、かっこいい、髪の毛サラサラ美しいみたいな、そんなお姉さんを見てしまったら、なんか今度鏡に映るとか、あとはなんかショップのウィンドウに映る自分を比較して、あ、私ってなんてダメな体型なんだろうとか、私ってなんて残念な見た目なんだろうみたいな感じで、私よく比較しちゃうんですよね。そんな感じで一瞬で比べてしまうっていう、その行動思考は止まらないことの方が多いと思うんですよ。比べちゃダメだって思っても勝手に比べ始めているから、お、止まんない、やめた方がいいよって分かってても、いや無理だよ、そんな比べるなって言われても無理だよってなると思うんですよね。まあそんなこんなで、比べるなって言われても私たちは多分比べないはどうしようもないものだと思うんですよね。感無量の映画を見た後に涙が勝手に出てくるくらい瞬時にどうしようもなくしてしまうことなので、比べないは無理だと思います。だからこそ私たちがやった方がいいっていうのは、日頃の比べてない間の日常の中でどれだけ比べても大丈夫の自分を準備しておくかなのかなーなんて思ってるんですよ。例えば瞑想がお好きとかヨガがお好きっていう方は、自分と最後向き合う空白の時間、無の時間、呼吸を味わう時間とかがあると思うんですけど、そういう時に感覚的に感じられる方も多いかもしれないです。今世では私は自分以外の何者かにはなることはできないんだっていうこと、私はよくそんなこと思ったりするんですよね。この体を動かして、この体で生きていく今世ではっていう感覚、誰かになろうとしても結局誰かにはなれなくって、誰かになろうとしている自分がだんだん悲しくなっていく。だって結局自分にしかなれないから、自分はどれだけ頑張っても自分は自分にしかなれないから辛くなっていったりするんですよね。なのでその事実を日頃の日常、比べてない間に準備しておく、その誰かになれるわけがないから、今世では自分は自分でしか生きられないんだから、まあいいよね、自分と手を取る、そんなことを日頃の日常で比べてない時に、心の余裕がある時にしておく、とても大事なんじゃないかなって思ってます。あとはですね、今回の話、ウェルビーな比べ方っていうところでいくと、私たちが比べる対象って自分が意識をして向けていることの上か下かの人と比べてると思います。この意識が向いている先っていうのは、自分がエネルギーをかけたい物事なんですよね。例えば私はこれまでも、そして多分これからもなんですけど、働き方っていうのめちゃくちゃ意識してます。一日を全部を、全てを捧げるような働き方はもう自分の中でできないって思っているからこそ、 どんな風に働き方を自分に提供してあげたら自分の人生後悔しないんだろうっていうのを20代ぐらいからめちゃくちゃ意識してたんですよね。でそうするとめちゃくちゃ素敵な働き方をしている人に矢印が向いては、あ、私って今の自分本当ダメだなって思ったりするわけなんですね。例えば週に2日だけ働いてます、しかも働く内容仕事内容っていうのは自分が本当興味関心が高くって大好きで大好きでたまらなかったこと、それをやっています、こんな感じですね。基本出社はしません、自分でだって自営業してるから家でパソコンを開いて仕事してますっていう働き方、ああ素敵だなって思うんですよ。でしかもご機嫌で楽しそうだなって憧れを持ってました。でその一方、私は週に5日いや6日朝7時半くらいには家を出て、で8時くらいにはもう会社にいて、ああやだなっていう気持ちで1日を始める。コーヒー入れたけれども美味しいなんて思ったこと一回もなくて、お昼ご飯先輩たちと一緒に食べるけど、せっかく美味しい取れたての刺身定食とか頼んだのに、あれ味がしないなとか、なんかお腹が痛いなとか、早くここの席立とうとか、でお昼休憩終わって戻ってきたけど、あーなんか辛いな、あー淡々と今日が一日が終わってく、あー私の20代が終わっていくみたいなで夜が来て、え今日も一日疲れたな、お風呂入ろう、あお風呂で寝てたくそーとか、危ない危ないとか、そんな感じで一日が過ぎていく、かける6回で1週間が終わる、かける4回で1ヶ月が終わっていくっていうような毎日の過ごし方、働き方っていうのをやっていた自分からすると、そういう生き生きとした働き方をしている人を見ると自分のことが情けなくなってたんですね。モチベーション次第で変わるんじゃないかって思っても、あーダメだな私みたいな、そんなことばっかり思ってたなって思うんですね。でもこの比べるなって言われても、比べることは仕方がないんですよ。比べてしまうことは仕方がない。だけれども今のこの現状、この世界っていうのは今の自分にとってパーフェクトなんだよっていう言葉がその時の私にあったのであれば、その現状のおかげで自分が今からどこに向かいたいのか、どんな人生を作りたいのか、どんな働き方を得たいのかっていうこと、それに気づけるきっかけになったんですよね。初めから自分にとって心地いい生き方だけをやってきたのであれば、多分違和感もなくストレスもなく、自分の中で悩み事課題、自分の中で勉強もなかったかもしれない。そんな風に私にとっては自分のことを自己否定するばかりの比べ方をしていたけれども、その環境、その世界のおかげで私にとって働き方っていうのはとてもとても大切で優先順位の高いことなんだに気づくことができたわけなんですよね。だから今の世界、今の現状って今の自分にとってはパーフェクトなんじゃないかなって思います。でそして最後にですね、ウェルビーな比べ方ということで、比べてしまったらどうするっていう、そのもう比べるっていうのは大前提で、でもいきなり比べるっていうことが起こって、ああまた自己否定しそうだな、自己嫌悪に陥りそうだなって言った時、もしくはもう自己嫌悪始まってしまったよ、自己否定やっちゃってるよっていう時、比べたがゆえに、そんな時にどうしたらいいかっていう応急処置シェアさせていただきます。それはですね、比べた相手を想像するっていうことなんですね。比べた相手を想像する、バックグラウンドを想像するっていうワークをすると意外と楽になって、なんなら喜びとか祝福とか、そんな感情が湧いてきたりするんですよ。これとても面白いなって思ってるんですね。例えば劣等感っていう感情が湧いてくる比べ方をしたとしましょう。じゃあ何があなたは比べやすいですかね。私はお母さんとしての振る舞いとか結構比べちゃったりもしますね。であとはもうシンプルに、収入お金のこと、このくらいの価値を提供している人間だということ、そんな人と、そんなすごい人たちと勝手に比べて落ち込んだりすることだってあります。じゃあ例えば私はこのボイシーパーソナリティもされていらっしゃる雲の上の存在ですけど、もう鴨頭よしひとさんめちゃくちゃ大好きなんですね。あんな活力のあるエネルギーの満タンな方が 自分の会社の先輩だったら、あ、多分私も尻尾フリフリしながらついてくなって思っちゃうぐらい本当に憧れの存在なんですよ。元気もらえるし、でも元気を与えようとしているわけじゃなくて、にじみ出ている元気ですよね。かっこいいなって思うんですよ、本当に本当に思ってます。でその鴨頭さんと自分のことを比べるとだいたい落ち込みます。憧れの人だけど、そりゃもう雲の上の存在だから、あんなすごい人と比べちゃダメだよって、自分でも言いたくなる、自分でも言いたくなるけれども、比べてしまうことだってあるんですよね。すごいなって思うんですよ。これだけの事業に手を出して、でも家族との時間もちゃんと作っていて、で年間の売り上げこのくらいで、でもそれでも自己投資とか会社での投資っていうのを怠らなくって、常に毎年毎年新しくなっていて、で社会貢献もされていて、他者貢献っていうのはもう譲れないくらい絶対にやっているっていう方、かっこいいな、すごいな、私はそう慣れていないなって思うんですね。でもそれもそのはず、今っていうこの2024年何月丸日っていうその現時点で見ると雲の上の存在で、そんな雲の上の存在だって思ってる人と今の自分を比べると、ただただ落ち込むしかないんですよ。ただ今の現状、自分と似たような場所にいた時のその人本人と比べると勇気が湧いてくるんですね。例えば鴨頭さんって、いろんなエピソードをシェアしてくださっている方だと思います。 YouTube 講演家ということで、 YouTube の中でもいろんなお話エピソードをしてくださってますよね。マクドナルドを辞めてから、全然集客できなかったとか、自分よりも年下の人にそのビジネス赤字になりますよ、うまくいきませんよって言われちゃった、アドバイスされちゃった、悲しい、どうしよう、やばい、でも事務所のお金は払っている、どうしよう、何しようって迷子になってた時期もあるそうなんですよね。でもその迷子になっているその時の彼と今の私ですよ、今迷子になっている自分と比べると、あ、彼だって何年もかけて諦めなかったから、今のそのカモさんの現状を、世界を作れてるんだよね。あ、すごいなに変わってくるんですよ。すごいな、私もできるかもしれない、私もやってみように変わっていくんですよ、この比べ方って。歴史の教科書に名前を載ってる人だって、初めは普通の一般庶民だったなんて言われていますよね。ナイチンゲールだって普通の人だって、人間として生まれていて白衣の天使って言われているし、看護師っていう仕事をこの世にもう定着させたすごい人です。すごい人だけど、初めは普通の人間でした。でも違和感を持っていろんな人に反発されながらも自分を信じて突き進んでいく、だから世に残るんですよね。あと数年前の大河ドラマとかでやってた渋沢栄一、私も渋沢栄一の大河ドラマめちゃくちゃ好きだったんですよ。まさか明治の偉人が始まりは江戸時代だったなんて思わなかったんですけど初めは普通に藍ですね、藍染めとかで使う藍の栽培をしていたりとかする村、小さな村の農民からスタートです。彼も普通の農民からスタートして、儒学を学んだり剣術を学んだりしながら江戸の武士となって、でそこから次の新しい明治政府へも大事な役職をもらって日本を作っていく、そんなことをやった立役者でもあるんですよね。初めは普通の人間だった。いや渋沢栄一を見ていくと、いや比べちゃダメだよ、比べたら落ち込む以外の何もないよって思っちゃうかもしれないですよね。いや思いますよね銀行作った人、あと国鉄作った人、あと郵便局作った人みたいな、そんなすごすぎる人たちで、明治政府からもこの激変の変革をできるのはあいつだっていうことで要所に置かれてっていう、そんなすごい人たちから、すごいところから名指しをされて評価されている人間と自分を比べたら虚しさ以外の何物もないだけれども何者でもなかった迷子であった頃の渋沢栄一、ただの農民であって、違和感を、この日本っていう国に違和感を持つだけの、でも思ってるけれども、その思っててもどうしようもないよねっていう、ただの農民であった頃の彼と比べると勇気が湧いてくるんですよ。そっか、あの人は自分の行動と思いであそこまでの偉業を成し遂げたんだ、じゃあ私だって自分の違和感とか いろんな感覚とか感情とか、それをもとに行動していくと人生変わっていくかもしれないよね、よしやってみようっていうふうに比べる基準を変えていくと、比べる落ち込むじゃなくて比べる勇気づけられる、そんな気持ちになるんじゃないかなと思います。比べる土台を間違えないと、私たちはきっといろんな偉人たち、いろんなすごい人たちと比べたとしても勇気づけられて、自分のことをもっともっと生きたくなる、そんな感情になるんじゃないかななんて思っております。ということで今日はこんなお話でございました。最後までお聞きくださりいつも本当にありがとうございます。今日もお互い自分の一日は自分で作っていきましょう。おしまい。